心豊かな世代が育つ童話の里づくり453シリーズ、あなたの人権、私の人権。人が持つイメージ。塚脇小学校4年吉原翔馬。僕は12月に学校の授業で人権の学習をしました。その授業では、クレヨンを盗んだのじゃね?というお話を読みました。このお話は、踏切向こうに住んでいるさよちゃんやよっちゃん、サブちゃんたちが学校で差別されるお話です。また、さよちゃんたちだけでなく、家族も同じようにひどい差別を受けながら、苦しい生活をしています。このお話を読んで、僕たちのクラスでは、どうしてそんな差別をされるのかについて考えました。しかし、僕はわかりませんでした。そして、そこでブラック差別ということを知りました。ブラック差別とは、ある地区に住んでいる人たちが差別をされることです。何も理由がないのに、踏切向こうに住んでいる人たちが差別をされるのはおかしいと思いました。そして先生から、このおかしいブラック差別は今もなくなっていませんと教えてもらいました。ブラック差別の勉強をした後に、道徳の授業でブラジルからの転入生というお話を読みました。そのお話の中で、クラスにブラジル人が転入してくる場面がありました。クラスのみんなは、ブラジルという国のイメージから、サッカーが上手い人だと思って喜びました。しかし、その転入生はサッカーがとても苦手でした。みんなは期待外れだったと落ち込みました。僕はこのお話を読んで、人は住んでいる場所でイメージを決めつけてしまうと思いました。例えば皆さんは大阪の人と聞いたらどんな人を想像しますか?僕は関西弁を話すとても面白い人を想像します。他にも東京の人と聞くと大都会に住むお金持ちの人や事件が多いから少し怖い人というイメージを持ってしまいます。また、アメリカ人だったら、力の強い人をイメージします。僕だけでなく、同じクラスのほとんどの人が、同じようなイメージを持っていました。しかし、実際には、このお話のように、イメージ通りの人もいれば、そうではない人もたくさんいます。人は住んでいる場所でイメージを決めつけてしまうということは、ブラック差別でも似ていることだと思います。正しいかどうかもわからないイメージや噂で、ある場所に住んでいる人を差別しているのだと思いました。僕はこのような差別で傷つく人がいるのはおかしいと思います。この差別が今も残っていることがとても嫌です。だから差別をなくさなければいけないと思いました。このブラック差別をなくしていくために、僕にできることは、人をイメージや噂で決めつけずに仲良くすることだと思います。そのために明るい挨拶をすることや、たくさん話をして、その人のことをよく知ることを大切にしたいと思います。休み時間は自分たちのクラス、そして他のクラスやいろんな学年の人と一緒に遊んだり、たくさん話をしたりして、相手のことをよく知りたいと思います。そしてこのひどい差別をなくしていきたいです。学年は、登校時の学年です。この人権作文について、意見や感想、激励などお寄せください。また、 皆さんの投稿もお待ちしています。私たちを取り巻く様々な不合理や差別性について気づいたことや感じたことを1200字程度にまとめて、住所、氏名、連絡先電話番号を記入して、匿名も可、くす町教育委員会社会教育課、あなたの人権、私の人権までお届けください。